皆様よくご承知をいただいていると思いますけれども、今年度から新井先生を教会の主任担任牧師にお迎えをいたしました。今日はその最初の礼拝でございます。新井先生をご紹介しながら、説教をお願いいたします。説教題は、ガリラヤで会おうと題して説教をいただきます。
おはようございます。7月に一度、来させていただいておりますので、その時にお会いした方々たくさんおられるかと思いますが、改めまして、私今ご紹介いただきました新井淳と申します。今年度の4月1日をもって、招聘を受けましてこの教会の主任担任教師として務めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。簡単にごくごく簡単ですが自己紹介をいたしますと、私は宮城県で生まれ育ちました。父が、12年か13年ぐらい前まででしょうか、同じこの京都教区の洛南教会の牧師をしておりました。その洛南の前の宮城県の涌谷町というところで牧師をしているときに私このように命を受けました。小学校終わるまでそこにいまして、中学高校は群馬県の新島学園という学校へ参りました。その後同社の進学部で学び、牧師として立てられました。東京に4年、広島に4年、そして、新潟県の十日町市にあります十日町、教会で15年、勤めてまいりました。新たな気持ちでまたここでの牧会選挙を成していきたいと思います。また皆さんにもたくさんお支えをいただきたいと思います。先週はイースターの礼拝を皆さんも守られたことだと思いますが、新しいスタートという意味で、最初の説教にこの復活の出来事の箇所を選ばせていただきました。イエス様が十字架に挙げられ、そこで死なれ、墓に納められた。その3日目に復活をなさいましたけれども、その復活の朝に最初にその出来事を知らされたのは女性たちであったということが、このマルコによる福音書には記されています。ここに登場する女性はマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、そしてサロメという3人です。この人たちが最初の復活の証人となりました。イエス様にはご存知のように12弟子をはじめたくさんの弟子たちがいました。その弟子たちの多くは男性であったと思われます。でも受難の出来事の時にイエス様のそばにいたのはすでにこの女性たちだけであったと思われています。男性の弟子たちはどうしていたかというと、自分たちの身の危険を感じたでしょうか。どこかに隠れていたように思われます。そのような弟子たちと最後までイエス様に従い続けていた女性たち、それが復活という大きな出来事の中で見事に対比されています。この3人の女性たちがお墓へ行ったのはイエス様を埋葬し直すため、ご遺体に香油を塗るためでありました。慌ててご遺体を日暮れまでに、安息日が来る前に納めなければならなかったので、慌ててしたのでしょう。それを改めてし直すためにお墓に向かいました。行く途中、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと相談し合っています。洞窟のようなお墓で、入り口は大きな石で塞がれていたので、その石をどうやってのけようか、 誰に抜けてもらおうかと、そのような相談をしていたわけです。ところが他に行ってみますと、なんと石が脇へ転がしてありました。不思議なことではありますが、すでにそこに神様の奇跡的な働きがあったということを私たちに知らせています。ふと見ると白い長い衣を着た若者が座っておりました。彼女たちは非常に驚きます。そしてその若者はイエス様が復活したということをこの女性たちに告げました。女性たちは恐ろしさのあまりその場を逃げ出してしまいます。マルコによる福音書の復活の物語は、実はたったこれだけであります。私たちの聖書にはその後のことが記されていますが、括弧の中にくくられています。これは後から付け加えられたものではないかと思われることを意味しています。ですから実にこのシンプルなもの、そしてそれ以後の話というのはこのマルコによる福音書には記されていないんです。一番最初に書かれた福音書、マタイやルカも参考にした資料として用いたといわれるこのマルコによる福音書の復活の物語はこれだけでありました。でもその中に復活の主イエスは弟子たちより一足早くガリラヤへ行かれたという若者の大切な伝言が記されています。イエス様が行かれたというガリラヤ、それはイエス様が主に活動されたメインステージとされています。ガリラヤは当時農民たちが暮らす世界でした。ローマ、ユダヤのごく少数の権力者たちによって大地の恵みを搾取され続け、貧困と差別に苦しみながら精一杯生きていこうとする人々が暮らしていたのがガリラヤというところです。イエス様はそのガリラヤで主に御言葉を述べ伝えておりましたが、復活した今イエス様はかつてご自分が活躍していたメインステージ、そのガリラヤに向かわれて、そこで弟子たちに再会すると、そのように言われたわけです。イエス様がガリラヤへ向かわれたということを、この若者が女性たちに知らせましたが、女性たちは恐れて何も語りませんでした。沈黙をしたんです。結果的には、イエス様の復活の出来事は他の福音書によると弟子たちの知るところとなり、それだけではなく多くの人々がそれを知るようになっていきます。これは恐れのあまり何も語ることのできなかった女性たちが、その後その恐れを克服し沈黙を破り語り出したということを暗に示しているように思います。復活というとてつもない奇跡的な恵みが、いつまでも人々を恐れの中に置かず、沈黙させてたままに置かないで、それを乗り越えて語る喜びへと導いてくださったということでありましょう。もちろん語る前には恐れと沈黙があったわけです。3人の女性の、これは挫折と弱さを象徴していると言ったら言い過ぎでしょうか。でもすでに先ほどもお話ししたように、男性の弟子たちは恐れて隠れておりました。イエス様の受難から逃げ出し隠れていた男性たちは、弟子たちはその弱くさをさらけ出し完全に挫折してしまっておりました。そのことを考えると、弱い者も強いと思われる者も、結局私たちはいろいろな意味で限界を持っている、挫折するんだ、弱さを出さずにはいられないんだと いうことが明らかにされているように思います。どんなにイエス様に従うと誓っても、どんなことがあってもついていきますと宣言しても、弟子のペトロに象徴されるように、人間は大きな壁の前でつまずいてしまうという弱さを持っている、そのことが示されています。でもその失敗や挫折や弱さや愚かさや、そういったものがイエス様に従うことの資格を失ったりするようなものではないんです。失敗や挫折や弱さや、そういったものが私たちを、人間を襲うということが前提にありながら、なお許されて主の前に立つことを私たちは得ます。それがガリラヤで復活の主に出会うということを通して示されていくんです。まさにそういう挫折や失敗こそが新しい始まりになるんだという励ましがここにはあるように思います。そのガリラヤですが、先にもお話しした通り、虐げられている農民たちの土地、暮らす場所でありました。いわゆる社会的な弱者の場所と言えるでしょうか。そこで語られたイエス様の言葉は、弱い立場にある人々の心を度につかみ、多くの人々を従わせる、そのような結果となりました。そして復活の主はその人々のところにまた戻っていかれたんです。人々は自分らしく生きるために、この世の力に対して立ち向かってまいります。ある時には暴力によって押さえつけられ、ある時には精神的に追い詰められ、そうした苦しみ、痛み、涙や悔しさ、そのようなものが、それまで自らを卑下して本来あるべきところではない場所に追い込まれたままでいた、そんな状態から立ち上がり、戦い、世の壁を突き破っていく力を得ていったんです。それは決して優しいことではありませんし、むしろ険しい道でありましょう。でもその険しさが、それまでにも感じてきたような単なる険しさではなくて、その戦いを戦い抜いた後にある栄光の場所へと変えられていく。まさに希望に満ちた歩みとなっていったと思います。それもこれも全てが終わってしまったとさえ思われるような悲劇的な十字架の出来事があったればこそです。死という闇の前で弟子たちはもちろん、イエス様に心の内で従っていったたくさんの人たちの希望さえも打ち砕くような悲惨な出来事でした。しかし神様はその悲劇を逆転されます。悲劇と絶望、不信と断絶というこの世の醜さの中で、神様は一人子を死の闇から起こされて、私たち人間のまさに心の中にそれを起こされて、再び使わせてくださったのでありましょう。神の行為としてのその復活というのは、まさにキリストが私たちのところに来られる再臨のその約束でありました。そうして与えられた新しい力は、ますます力強く人々の心に染み込んでまいります。そして内に秘めたる力を奮い立たせてくださいます。悪しき力に対抗する力、弱さを奮い立たせる力、罪に屈しない力、外部から加わるものだけではなく、私たちの内側にある部分に対してもしっかりと働く力として、復活は私たちの中に溶け込み、キリストと一体と ならせてくださる、そのような力となってまいります。その復活の主イエス・キリストとの再会はガリラヤでなされる。今の私たちにとってそれはそれぞれのガリラヤ、そこで私たちは復活の主にまみえるということができるのではないかと思うんです。それぞれのガリラヤ、それはガリラヤがどういったところだったかというのを思い起こすことによって私たちは知るようになるでありましょう。何度もお話ししましたように搾取、抑圧、そういう中でもがきながら一生懸命生きていた人々が暮らしていたところであります。つまり私たちの中の弱さであり、また私たちの周りの弱気を覚えている人々の生きる場所でありましょう。イエス様はすべての重荷を負う人々のもとに来て、その重荷を共に担ってくださったと教えられています。ガリラヤというところばかりではなく、どこにあっても人々の弱さを担い、生きる力を与えてくださったんです。そのことを思い起こすときに、ガリラヤというのはまさに私たちの日常生活の場を象徴しているのではないか、そのように思います。もちろん自分のことばかりを見つめるのではなくて、周りを見渡せば私たちが向かうべきガリラヤがたくさんあるということに気づいてまいります。痛み苦しみ疲れている人々が大勢いる社会の中の様々なガリラヤというところが私たちの周りを取り囲んでいるんです。そこは私たちにとってイエス様との歩みを共に始める新しい出発地になるのかもしれません。十字架と復活の出来事は私たちをそれぞれのガリラヤに誘います。そこで大きな挫折と苦難を覚えさせる出来事なのだと言えるかもしれません。言葉も出ないほどに打ちひしがれ、あるいはまた己の罪のあまりの大きさに叩きのめされるようになる。ガリラヤとはそういった場所なのかもしれません。しかしそこで出会う主イエスと共に始める新しい歩みは私たちの命を今まで以上に豊かにしてくださる、恵みと祝福に満ちた歩みになるのだと信じるのであります。イエス様は私たちのために復活をし、私たちの命を新しくされます。この恵みに感謝をしながら、それぞれのガリラヤで主に出会っていきたい、そのように思うのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちの弱さの中にこそ現れるあなたの栄光を仰ぎ見ながら、支えられ励まされながら、共に手を携えてこれからも歩み続けることができますよう導いてください。これから始まります一周の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。